FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の美光製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は株式会社環境アセスメントセンターの代表取締役社長、河合浩一さんにお越しいただきました。河合さん、おはようございます。
おはようございます。
とてもいい色に日焼けしてらっしゃいますね。
あの現場の多い仕事ですので、はい、空を向いたり下を向いてるうちにこんな色になりました、はい。
まあ、ここのところ5月6月ずいぶんとね、はい、暑かったり日が出たりっていう時が多かったですから、はい、あっという間にそのお色ということですね。
そうですね、山の方もいつもより早く花が色づいたり、私だけじゃなくていろんな色が早め早めに開いています、はい、
というわけで、環境アセスメントというと私たちも本当によく聞く言葉になりました。何か一つの事業をするときに、それが一体その周囲にどのような影響を及ぼすのかということを調べてらっしゃると考えればいいですか。
はい、そうですね、もちろんそういうことは作業の中に入れますけれども、やはり目的は環境と人の社会が両方うまくバランスよくですね、いい世界になっていくようにということを助けるための、データを集めたり支援をするというような仕事になるんだと思います。
はあ、これ今淡々とお話ししてくださいましたけど、深みのあるお話で、人間にだけいい社会をつい求めてしまいがちだったり、はい、あとは環境を守るというので環境のところにだけ目がいってしまったりしがちなんですが、はい、この両者を一緒にする、
はい、そうですね。あとそれとそれだけではなくて、その時代時代で求めるものも人の価値観も違うところがありますので、人の心というのも時々で変わりますから、そういったものをこう縦横左右、だから右よし左よし未来よしという感じで、みんなで話し合って、先へ進んでいく、未来を作っていくという仕事なのかなと思います、はい。
いつからやってらっしゃるんですか。
はい、会社は、1975年昭和50年ですので、今年で44歳になる会社です。
昭和、平成、ね、令和ときましたね、
は
い、
そうですね。私は平成になった頃にちょうど入社しましたので、でも会社はもう44年目ということで、古くからやっているかなと思います、はい。
じゃあ会社の中に蓄積されているそのデータでいきますと、はい、この40年間で随分と、はい、地球は変わったなっていうところもわかるんでしょうね。
そうですね。あと今度調べる技術も一方では上がっていますので、そういったことも合わせていますと、昔では思わなかったこと、あとできないと思ったこと、もういろんなことが見つかったりしていますので、これをできるだけいい形で世の中に展開して、できないと思ってたことができたり、両立できないと思ってたことがうまく具合が調整ができたり、そんなふうなことができればなと思ってですね、研究と仕事といろんな発信とということでやらせていただいてます。
これクライアントはどんなところになるんですか。
はい、仕事は今言った環境アセスメントということもありますけれども、その技術を使った環境教育ですとか、いろんなイベントをすることもありますので、多くは国と県などの自治体の官庁関係ですが、他にも民間ですとか、あと学校ですとか研究者さんですとか、だんだん広がってきているかなと。世の中の環境に関する意識も上がってくる中で、仕事も少しずつ広がってきております、
はい。というと社員の皆さんっていうのはどんな方たちなんでしょうか。
はい、一言で言うと変な人たちですね。昔どのクラスにも虫が好きだったり、鳥が好きだったり、人とはお構いなしにいろんなことを自分の目で見て触って試してみる人がいたと思うんですけれども、だ
い
たいそういう人が多いんじゃないかなと思って、で自然科学と社会科学の両方が必要ですが、そういったことを専門にする人が50人から60人ぐらい、拠点が3つあるんですが広がっているんですけれども、朝国道1号沿いに会社がありますが、早く行って下を見ていると、なんか変わった人いるなって思うのが全部自分のビルに入ってくるので多分そんな人たちの集団かなと。そこの社長だろうなっていうふうに思ってます、はい。
ちょっとやはり人とは違う感じのする、す、ね、
はい、
特殊なと言いましょうか、研究者として、はい、ね、はい、やってらっしゃる方たち、
はい、
どんな専門分野の方がいらっしゃるんですか？
はい、まあ環境アセスの大きな項目は、まあ、生物自然関係ですので、うん、自然はいくつも種類があります。例えば哺乳類ですとか昆虫とか鳥の仲間とかですね、そういうふうにいくつか分かれます。あとは公害の関係で大気汚染とか水質、うん、また騒音とか振動、そういったものの測定の専門のものも専門ですし、もう一つはそれを調べても今度人にそれを説明したり改善してもらうためのいろんなこうコミュニケーションを取らなきゃいけない。でそうすると法律も関係してくるということで、まあ、そのちょっと社会的な部分ですね、景観ですとかコミュニティのことですとか、そういったこともやるような技術者ということで、割と総合的にですね、いろんな人がで、まあ、皆さんあまり知られてないのはそういう人たちが黒子のようになってっていうんですかね、一生懸命いい未来を作りたいってことで支えているような感じの会社です、
はい、よくねこんな研究やってますっていうそのポイントだけ聞くとそれが一体何の役に立つのかななんてこと言われたりしますけれども、はい、それがとても大事なんですね。
そうですね、いろんなことに関心を持っていろんな仕組みが分かってくると、うん、じゃあどうしようっていう気持ちがいろんなアイデアが湧いてくるものですので、まず相手を知って自分たちにできることを考えて、では何ができるっていうふうにやるので、まあ、好奇心がいっぱいある技術者たちが、うん、大勢いますね、はい、
今ちょっと、ネットで会社を拝見してみますと、
はい、
確かに技術者一覧というところには、
はい、
相当林業であったり測量であったり、潜水士もいますし、
そうですね、
鳥類標識調査者って何ですかこれ。
いわゆるバンダーっていう要するにまあ鳥用に標識をつけてですね、いろいろ調査をするんですが、生物を使ってまた生物の動きを調べるということになるので、生物の取り扱いができるための資格が必要です。ですからそれでその標識を見ながら、じゃあこの鳥がどう動くとかですね、そういうことが分かると、うん、いつも何してるか分かるじゃないです か。そういうことをできる人の資格とか、いろいろそういうのがあんまり知られてない資格ですけれどもね。
あと樹木医さんはね、はい、最近もよく聞きますけど、はい、緑花文化緑化文化の知識認定資格
いろんな資格がですね、いろんな切り口で今度難しすぎたらいわゆる大勢の人に説明をしようとするときに通じなくなっちゃうので、今度その難しいことを簡単に説明する、うん、そういった技術も逆に実はこれは研究者苦手な人が多いんですけども、
そうですよね、専門用語になっちゃいますよね、はい、
そうなんだけど本当に知りたいことをみんなが伝わらなかったら意味がないので、うん、今の資格などは分かりやすくそういったことを伝えるためのちょっとこうテストみたいなことである、資格だったりするんですね。だから科学者ですっていうよりは何が知りたいですかって聞いて、その聞いたことにしっかり分かるように伝えられること、それがやっぱり必要可能だなと思ってます、仕事だと、
はい、そして罠罠猟の狩猟免除とか、猟銃狩猟免除の方とか、
そうですね、最近は鹿ですとかクマですとか、うん、イノシシですとかよくお聞きになると思うんですけれども、人間のちょっとコミュニティが少しずつちっちゃく真ん中に集まってきますと、
あ、コンパクトシティって言って、はい、都市に集めようとしてますね、
はいはい、そうするとみんな人間の社会のことしか見えてないんですが、はい、残った部分が実は知らないでにどんどんどんどん広くなっていて、でそこに何がいるのって言ったら、そこに動物が住んでるわけですので、動物園のちょうど檻の中、皆さん柵をして動物が入ってこないってこう思ってるんですが、うん、動物から見るとなんか動物園みたいな中に人が入ってるみたいな、だんだんだんだんなってきちゃうっていう風にいや、時期にこの地の方が大きくなればですね、大きな動物の島の中に人が真ん中に住んでるようなことにもなりかねないと思いますけれども、まあ、そういった中で農業ですとか、また事故などもねあったりするんですけど、そういうことを今度うまくやり合う、うまく調整するためにそういった仕事も増えてきておりますので、そういった資格もないと調査ができないということで、そういう専門の技術者もおります。
こういう方たちがやはりちゃんといないと、はい、環境についての調査はできないということなんですね、
はい、環境だけではなくて、最近言われたテレビでいろんな法律が決まるところを見ているときに、はい、根拠があるのかなっていう、うん、例えばその場限りのエピソードで、わっと決まって、でも何年かすると前と違うことを言っていたりというような、本当に根拠があったのかなって思うことがあったりですね、一つ決めることで他のものへ良くない影響が出るようなこともしっかり考えないとあると思います。ですのでやはり っぱ科学の目ですね、そういったものでやっぱ証拠のあることをもとにやっぱり決めていかないと何年か後にほつれてしまうと思うので、まあ、しっかり調べて悔いのないように決めると、そういうふうなことをできることを手伝えればなっていうような会社です
ということは一つのお仕事を請け負っても相当長い調査期間、結論が出るまでかかりますね、
はい、はい、そうですね。日本は四季がありますので、うん、少なくとも春夏秋冬4つの季節を調べないとそこがどんな場所かなっていうのは言えないことが多いものですから、うん、短くても1年ぐらい、まあ、よく分かっているところでしたらちょっとこう一部調べてってこともありますけれども、まあ、割と長い時間がかかりますけど、はい、
それはちょっと変わった人ではなくて素晴らしい人たちの集団ですね
ありがとうございます嬉しいです
そしてお話あったように静岡市に本社がありますが、はい、安曇野と、はい、あと岐阜にも、はい、支社と呼んでいいんですか。
そうですね、安曇野の方は支社ですね、大きなで、岐阜の方はもうちょっとそれよりちょっとちっちゃな拠点ということですけれども、東海北陸では、まあ、北陸もありますけど東海では静岡長野岐阜というのは山も深く川もきれいで、うん、自然も多いと。で一方今は東京に負けないように町と町をつなごうということで道路の事業がとても多くありますので、そういったことを少しでも配慮があるようにということでそういった拠点がちょうど今盛んになっておりますので、そのぐらいのエリアで、まあ、知らない場所に行って知らないことを調べて間違ってはいけませんので、みんなの愛着のある地元でそういうことで、まあ、このエリアでやらせていただいてます。
お話伺っていると、はい、まあ、本当にその地元も愛してらっしゃるというのがよく伝わってきましたが静岡育ちで静岡大好きな河合さんでいらっしゃいます。この後そんなお子さんの頃のお話も伺わせてください。FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社環境アセスメントセンター代表取締役社長河合浩一さんにお話を伺っています。河合さんがすごく明るくていらっしゃってこんなに大きい会社でこう難しい仕事をやってらっしゃるのに何か朗らかな感じがするんですけど、はい、それはこの静岡という土地があるんでしょうか。
でも僕はそれもそうかなと思います。静岡はなんていうかこう包容力っていうわけではないですけど、うん、なんか温かいというか安心できる、うん、そういうものがあるので、その分こう自分のやりたいこととかそういうことに一生懸命集中できるのかなと思ったりもしますし、
はい、
割と皆さん明るくて、まあいろんな富士山とかいろいろ言う人もいますけど、うん、やっぱりその町の魅力は人だと思うんですが、うん、そういう意味ではいろんな人がとても優しくて楽しそうにしているのはやっぱり自分も平和な気持ちになれるのかなと思います、
うん、そうですよ、のんびりしてるとかいろいろ言われますけどもね、
はい、
それは平和的ですよね、
はい、やっぱ住んでる人は静岡が好きなんじゃないかなと思います僕も、
はい、そんな河合さんですが、安藤小学校安藤中学校で美術やったり陸上やったり、はい、静岡に行ってサッカーやったり、はい、なんか文武両道で芸術の世界も、
いや、まあ、平等かどうかわからないですけれども、やっぱり好きなことだったのと、高校の時は、まあ、うっかりつけた選手権がまずかったですねあれを見てるとどうしてもという気持ちになりまして高校からではと思ったんですが、割と高校自体がですね他のとこと違ってというか、そのベスト8ぐらいまで行く高校だったんですが、誰でも来いと。サッカーやってなくても全然関係なくてですね、また世代もちょうど私は対戦相手の学園でいうと一つ下がカズ君で一つ上がヤス君で、試合ではサウナ能力をマークするなので全国大会にこそ行けませんでしたが、まあ楽しい3年間と。
全国大会レベルですからね、はい、県の大会がね、
なので本当に楽しく過ごさせていただきまして、いや悔いなく楽しかったですね、
もう今も満面の笑みですけど、
カズ君、カズさんですね、はい、あ、カズ組んじゃいけませんね、
いやいやキングカズ、
はい、今テレビで見ていて、うん、この年齢で頑張ってるっていう人が、うんうん、応援してると思うんですが、当時からですねサッカーとっても上手いんだけれども、なんて言うんだろう、頑張ってる人を笑わないっていう人で、うんうん、一生懸命やってる頑張ってる うまくいこうと思って努力してるっていう人はうまくとも下手でも、うん、とても気持ちよく多分応援あのなんか笑わないっていうんですかね、うん、そういうふうに接する人、僕ら年は下なんですけどもね、うん、接する人だった印象が試合でも時々あったりするので、友達にってわけではないんですけど、うん、もう見ていてもそういう感じがありまして、なので今でも応援してます。あの本当に素晴らしいことだなと思ってですね、あの周りのみんなも頑張る気になるのかなと、うん、こういうそんな思い出もあるので、あのサッカーだけでなくてとても3年間でしたけどいい思い出で、静岡いい、いや静岡は得だなと思いました。はい、
そうかそうか、はい、こういう人がいて、
本当そうです、はい、あのうまくすれば2回ぐらいかでも絶対誰かに当たるので
そういうことですね、
すごいいい思い出ができますよ。はい、
まあそうなるとやっぱり何か一つやりながら、それだけじゃなくて、いつもその人間にも目がいってたんですね、河合さん。
そうですね、
もともとそういう人なんですね、やっぱりね。
あ、なんかでもそういう人たちと会って時間とか思いとかが共有できたことがあるだけで、またこういろんな力が湧いてきますし、あといろんなアイデアも湧いてくるのかなと思いますね。
今はサッカーは、は
い、あすっぱりほどではありませんが体の方があの OB 会などもあるんですけれども、まあ、少し見に行くぐらいですね。
そうですか、はい、どちらの方向にじゃあ今は趣味としては進んでらっしゃるんでしょうか。
そうですね、まあ、あの仕事柄もありますので、まあ、山に登ったりとかですね、 あとはちょっとゴルフなんかも始めてはみましたが、うんうん、これはこれでちょっと回ってるうちにこのゴルフ場はとか、
な
んか
他のことが
目に入ってしまってですね、あのあんまり上手にはなってます、ね、
はい、でその中で今日いただきましたね、はい、あのメモによりますと書道家になりたいというなんかこう夢を
そうですね
拝見しましたが、
ね、はい、まあ、あの仕事とは別にということですけれども、うん、あの別に私は書のたしなみがあるわけではないんですが、ええ、ちょっと一つあのそう思ったきっかけというのは、あの母方の祖母がですね、あの森田康次というんですが、うん、はい、まあ、書家だった、ただ若く46歳で聞いてますので今の私より若いんですが、うん、急に亡くなってしまって、まあ、
志
し半ばということですが、ちょっと普通の書ではなくてですね、
有名ですよね。
あ、そうですかね、うん、あの絵のようなあの字を書くと、ですから絵本ではなくて字本だとよく母が言われたようですけれども、うそういった字を書く、
風のまたさぶとか、はい、一面の菜の花とか、はい、そうですね、私もこれ書道展で拝見した時には、はい、びっくりしました。字が書いてあるのに、墨で字が書いてあるのに、はい、風が吹いてたりとか色が見えたりするんですよね、
はい、ありがとうございます。あのこう山の中の一軒を書いた書がありますが、本当に最後の字がポツンといって、それも本当に一軒の家のように山の中のように見えるという書もありましてですね、何かこう心がこう動かされるんですか、見ると、
それおじい様ってことですよね、今の話、
はい、
ちょっとびっくりしてしまってるんですか私、
はい、ただあの残念なことに若く亡くなったことで、うん、私の赤ん坊の頃可愛がってくれたと母は言いますが、何も覚えていないんですね。ですがあの、まあ、もし僕が書を やればですね、もしかしたらその祖父の何か一つ心の中でね、何かにつながることができたり、祖父がいろいろこうお弟子さんに残した言葉なんかをお弟子さんが言ってくださることもあるんですけれども、うん、そういった言葉の一つでも二つでも何か自分で感じれることができればですね、うん、記憶にはないですけれども少しつながることもできるのかなとも思いますし、うんうん、あのそんなことで、まあ、少しやってみようかなっていうのは、ね、いつも心にあります、はい、
森田康次さんのそれじゃお弟子さんっていうのは今も活動なさってるんですよね、はい、
そうですね、まあ、もう、まあ、だんだん年配になってきてはいるだけですけれども、いろんなそれぞれ自分の道を確立されましてですね、それこそ祖父 まあ、墓の字なんかも別の方が書いてくださったりとか、いろんな方に盛り上げていただいておりますし、そんな中でやっぱりこう今日しか書けないと言って聞き迫る顔をしてある作品を書き上げた日のことっていうことを横にいた書家の方が、あの今日しか書けないだって言って一気に書き上げた、その様を昨日のことのように語ってくださる方がいたりですね、いつもあの自然や時代やあの未来とか、あと自分を必ず入れて書こうっていう、あのチャレンジであったりいろんなことですけども、プラスアルファのなんかこうちょっと試しっていうのも ちょっと込めて、うん、いつも書かれていたっていうことが一つのところに固まっていかない秘訣だったんじゃないのかなっていうこともおっしゃっていて、そんな境地にはどうかと思いますけれども、でも字を書いていればそんな気持ちの少し入り口にでもいけるかなと思ってですね、せっかくだからやってみようというふうな気持ちは、というよりも棚を開けると祖父が使っていた書道道具がわざわざ
お宝ですよね。
そうなんですね。で、とても太いものから細いものまで、ございますので、ちょっと触った以上は書いて、自分しかいないんだから書こうかなと。
今まだこれから未来形になってますけど、言葉が
ちょっとなんかね、まだ今日も本当は言わない方がいいかなっていうぐらいですけれども、言っちゃった以上は頑張ろうと。
そうですね、はい、せっかくだからほら南アルプスちょっと調査に行ったら、 はい、そこの湧き水汲んできて、それで炭を吸ってみるとか。
なるほど、そうですね、
ね、
なんかそんな気持ちを
整えて、それで南アルプスって書いてみるとか、
うん、そうですね天然水ってはい、でも本当そういうの気持ちにね整えてできたらいいですね、
うん、は
い、
お時間はできそうですか。
あ、そう、どうでしょう、もうちょっとしたら
お忙しい中ではありますからね、はいはい、うん、でも全てにおいて人の心を、うん、素直に静かに黙っておく、もう本当になんていうかしみるように受け取ってらっしゃる方なんだなっていうふうに、こんなふうに言って生意気ですけど、
いい、
今日はお話伺っていいと思います。そんな河合さんが未来に向かってどんなことを考えてらっしゃるのか、この後は伺わせてください。
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社環境アセスメントセンター代表取締役社長河合浩一さんにお話を伺っています。河合さん、何か本当にこうバックに愛っていうと、こういう言葉がねなかなかうまく伝わりにくいんですけども、何かそういうものを感じる方でいらっしゃるんですけど、静岡に対しても愛をお持ちですね、
はい、そうですね、静岡は不思議な街だと思います、うん、こんなど真ん中にあるのにちょっとどこともつながってないような、例えば北は行き止まりだったりとかですね、東と西は、まあ、関東になったり関西になるんでしょうけれども、うん、なんかちょっとそことも全部静岡新聞だったりでさ、だから東西には人の層が少しずつ東京から西へ向かってグラデーションがあったり、標高差では垂直にも日本一の差がありますので、うん、いろんなものが徐々に徐々に増えていったり、普段は見慣れていて気がつかないんですけれども、きっと他の目で見ればですね、いろんな価値とかが、いろんなストーリーがあるものがきっといっぱい眠ってるんだと思います。で、私は環境保全の仕事をしていますけれども、いつも守るものと守れないものっていうのを考えるときに、
うん、守るものと守れないもの、
でそれはまあちょっと貯金にも似てるんですけど、うん、将来の子どもたちが負うようなコストやリスクっていうのをかからないように、うん、今僕がやったことでリスクが増えたり、うんうん、またその新たなコストが生まれてしまったりっていうのを子どもたちに持ってかないようにするように考えて、これを守ろうとか、これは少し直そうとか、これはまあちょっとこっちをに取り替わるかもしれないっていうふうに選ぶっていうことで、まあその未来の負担を減らすっていうんですかね、そういう仕事なのかなと思っています。でそれは最初からそう思ったわけじゃなくて、そろそろ年も年で、うん、まあ、孫も生まれてと、そんな風な中で、まあ、思ってきて、で何かを伝えなきゃっていう気持ちに少し今は、今まではこう救うとかキープ守るとか、うん、っていうのが今はこう次のステップ、うん、ネクストステップっていうことで、じゃあ知ったことをいろんなことを展開させて、うん、次の世代に伝えたり、または僕らが解決できなかったことをお願いするために、しっかりそれを伝えて残しておく、そういうふうなことを丁寧にできたらいいなと、そんなふうに思いますので、一つ一つのものが持ってる静岡のいろんなものの価値とか、一見何でもなく見えるもののストーリーとかですね、そういったものを上手にこう分かりやすく残したり伝えられたらなというふうに、書道家の意味以外にはそんなことに思っております。
静岡市の場合は世界に先駆けて SDGs 都市宣言をしました、はいはい、まあ、これ自体の観念というのがやはり次の世代に対しての美しい未来、そして整った未来を残していきたいという思いが、通念的にこれからやっていきましょうという、世界でやっていきましょうという、手をつないでいきましょうというね、そういう観念だと思うんですけども、じゃあまさしくそんな なところですかね。そうですね、
あの SDGs の一番のことは世界中がそれを認めてやっていることで、だとすれば今世界中が向かっているその環境と幸せと人の暮らし文化っていうことを全員でやっている中で、その中のまた一つのこの静岡が他にも羨ましがられるようなですね、また他とは違った何かのモデルを示すことは個性を出していけば必ずできることなどと思いますので、なんかそういったこう静岡らしいで、外国の方なんかも来ますけれども、そのよく見ると自然とかなんとかっていうよりも、そこの自然とかいろんなものに立ち向かったり工夫したり一緒になんかうまく取り込んでる人の暮らしとかですね、人のアイデアとか、そんなものをむしろ目が向けられている。ですから雪深い山ですと、その綺麗な雪っていうよりはその雪に耐えている家の方ですよね。そういったものに感心したり、人間って強いんだなとか、こんな知恵があるんだなってことを多分驚くんだと
思います。
はい。だからなんてことないと思ってる田んぼも、外国の方から見ればいろんな知恵や工夫が混ざっていますので、きっとそういうふうな僕らの気がつかないそんなものがうまく表現できればですね、その良さがまた伝わっていくかなと思っているので、まあちょっと地味な仕事かもしれないんですけどねあのそんなことを未来に向かってっていうにはできたらなと思います。
持続可能な開発目標ということですよね、はい、SDGs、
はいはい、
それを言わなければならないほどやっぱり私たちちょっと切羽詰まった状況にあるのかもしれない、はい、でもそこをなんか明るくプラスに考えながら、はい、今河合さんが言ってくださったように、はい、次の子どもたちに、あるいはまだ見ぬ人たちに、
そうですね、
ね、渡していくことができるもの、私たちの宝物を伝えていきましょうよっていう感じで考えればいいんですかね、はい、
そうですね、一人一人それを考えれば多くのものが、人の数だけあると思いますので、はい、いろんなことを体験していろんなことを発信していければと思います、
は
い、
なんか今日はとても手を合わせたくなるような気持ちがねスーッとしてくるようなお話をしていただきました、ね、大変なお仕事だと思いますが、
はい、
変わり者ではない皆さんにも社員の皆さんにもよろしくお伝えください
承知いたしました。
面白いお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社環境アセスメントセンター代表取締役社長河合浩一さんに伺いました。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。